恵みをいただく御言葉は第二歴代史の9章1節から12節までです。第二歴代史の9章1節から12節、はじめに、1節と2節をお読みいたします。時にシェバの女王がソロモンの名声を伝え聞き、難問を持ってソロモンを試そうとして、非常に大勢の有力者たちを率い、ラクダにバルサム油と多くの金および宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると心にあるすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。ソロモンがわからなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえます。あなたは私たちに知恵を与え、また理解する心を与え、またあなたは私たちに力を与え、富を、名声をも与え、あるいはそれを私たちから取り上げて、ただ神である主、あなたのみが主であるということを、それを知らせるために我らを試し、そして懲らしめ、その後には引き上げてくださる主であることを感謝します。今我らはあなたの御言葉を前にしております。どうかあなたが一人一人、その志に応じて、あなたのその知恵の言葉であり、命の言葉であり、光である言葉を照らしてくださいますように、どうかしもべの唇および聞く一人一人、そのそれぞれを動力してください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。シェバの女王が、このソロモンの名声を聞くために、来訪する。この場面は非常に、ね、有名な場面で、いろいろな、ね、芸術作品で、ね、絵画とかまた音楽とかに、取り入れられているんですけども、このシェバの女王がソロモンを試そうとして遠くから来ます。それも大勢の有力者たちを率い、また多くの贈り物を携えてこのソロモンのところにやってきました。試そうとしたんですね。テストをしようとした。それでこのソロモンのところにやってくるんですが、しかしソロモンは彼女のその全ての質問を解き明かしました。彼女はいくつか難問を持ってソロモンを試そうとしたんですけど、しかし逆にですね、その難問を上回る、はるかに上回る知恵が、ね、ソロモンに与えられていて、そして、ね、彼女は、その質問の全てが答えられて、そしてむしろ彼女自身が本当にこの、ね、ソロモンに与えられたその知恵のみならず、名声やまた富、それを見て圧倒されました。で、彼女が、結局このソロモンの来訪において、得たものは、神である主は、ね、非常に素晴らしいお方だ。主を褒めたたえることを、ね、この8節の方でしていきます。本当にクリスチャンが、神の民が祝福される様、それは、ね、異邦人に対して栄光を輝かせるものです。クリスチャンというと何か、貧相な、私こんなに病気だけど、私こんなに弱いけど、こんな愚かだけど頑張ってますっていう、なんかそういう人間の頑張りを表現するものではなく、そんな人間ではなく、背後におられる主の皆が褒めたたえられるためなんですね。人の頑張りを見ても、ね、主を褒めたたえるには至りませんけれども、しかし本人自身が主が、ね、これ全て成してくださった、ね、そのことを、表すに、主を知らない人々は、そんな 人々を見て、そんなクリスチャンたちを見て、主を崇めるようになっていきます。3節以降をお読みしていきますと、シバの女王はソロモンの知恵と、彼が建てた宮殿と、その食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度とその服装、彼の検釈官たちとその服装、主の宮に上る階段を見て息も止まるばかりであった。アメン。本当に立派な態度、また立派な服装や、またその立ち居振る舞い、これもまた彼女にとって主を崇める材料となりました。ですから皆さんもクリスチャンであるからには、服装において、立ち居振る舞いや態度において皆様しっかりと、気をつけるべきですね。クリスチャンが、そうでなく、なんか、変な服装、変な態度、それを持ってしていたら、世の人々が、だからクリスチャンは怪しい人たちばっかりなんだ、そういうふうに見られて、主の栄光がその、立ち居振る舞いや、また服装や態度を気をつけない人々の成り立ちによって、主の栄光が貶められてしまうから、よく証にならないという言葉をクリスチャンの間で聞くんですけども、そのように証にならないようになってしまう。だからしっかりと立ち居振る舞いにおいても、服装においても、しっかりとしたものとなりなさい。そのことを皆さん一人一人もしっかりと気をつけるべきですね。で、5節。彼女は王に言った。私が国であなたの自責とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまでは彼らの言うことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはあなたの知恵の半分も知らされていなかったのです。あなたは私の聞いていた噂を上回る方でした。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちは。なんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立って、あなたの知恵を聞くことのできる、このあなたの家来たちは。あなたを喜ばれ、その王座にあなたをつかせて、あなたの神、主のために王とされた、あなたの神、主は褒むべきかな。あなたの神はイスラエルを愛して、これを常しえに揺るがぬものとされたので、彼らの上にあなたを王として与え、公正と正義とを行わせられば、られるのです。本当に、彼女の唇から、この神である主の皆が褒めたたえられております。このソロモンの、この、映画、その立ち居振る舞い、その、もろもろのもの、所持品、そしてその家来たち、それを見て主の皆を褒めたたえております。皆さんも、しっかりとこの家来ではなく子供たちのその立ち居振る舞い、それをしっかりとしつけて、それで本当にその子供たちの態度を、見て、本当に主が生きておられる、主の皆を褒むべきかな。私ですね、韓国の方で、その、テフィリン教育をしている大学、この間日本に来られた、コンチャンゲ先生のその、スクールですね、見言葉を中心の教育、もう子供たちが、本当に、小さい子供たちから、小学生ぐらいの子供たちに至るまで、もう本当に、中国語や、韓国語、ヘブライ語、英語、その授業をきちんとですね、もう、何の秩序の乱れもなく、きちんと座って聞いてる。そして、さらに、みんなで揃ってヘブライ語を、暗唱している。本当に、彼らのその立ち振る舞い、その態度、その整然とした様を見て、本当に神である主を褒めたたえましたね。誠に御言葉によって子供を育てるならば、こんなにも、本当に可愛い、美しい、神の子供だって、本当にそういうふうに思える素晴らしい子供たちが育つんだって、そのことを、見てきました。ぜひとも、この日本において、 そして本当に子どもたちにとって幸せなこの御言葉教育を本当に知らせたいと思いました。ソロモンのところにいる家来たちは、ね、本当に幸せだ、彼女は言いましたけれども、本当に主を恐れ敬う国、民はこのように栄えていくことができるんです。もっともこの後、ね、ソロモンのその栄光は、ね、もう、鶴瓶を落としたように、ね、下がっていってしまうんですけれども、ちょうどこの時は、ね、ソロモンにとってその栄光の、ね、極みの、絶頂期でした。主を恐れ敬っていくということであるならば、主はこのような災害祝福をもたらしてくださいます。さらに9節から、彼女は120タラントの金と非常に多量のバルサム油と宝石とを王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったこのバルサム油のようなものはなかった。オフィルから金を運んできたフラムのしもべたちとソロモンのしもべたちも白檀の木材と宝石とを運んできた。王はこの白檀の木材で主の宮と王宮への王子を作り、歌うたいたちのために盾事と従弦のことを作った。このようなものはこれまでユダの地で誰も見たことがなかった。ソロモンはシェバの女王に、彼女が王のもとに携えてきた品物以外のもので彼女が求めたものは何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻っていった。アメン。彼女は本当に、このソロモンのその知恵を、ね、テストするために、まあ、初め来たんですけども、まあ、実は彼女はこの、ね、ソロモンの名声を聞いてはいたけど、しかしその半分も、ね、聞いていなかったし、信じてもいなかった。けれども実際に来てみたら、なんと、ね、その想像をはるかに上回ることだったのだろうか。当然シェバの女王はこのソロモンを来訪する前にソロモンの名声を聞いたと同時に、神である主のその名声も、ね、聞いていたはずですけども、しかし、ね、彼女はこの来訪した時にその神である主の皆を、ね、褒めたたえました。本当に想像以上のものだった。そして、ね、彼女自身も本当に多くの贈り物をこのソロモンに送ったんですけど、ソロモンの方からも非常に、ね、もう彼女が望むままにのその贈り物が、ね、彼女に与えられて、そして、ね、彼女は家来たちを引き連れて、自分の国に帰っていきました。この、有様は、ね、新約聖書の方にも、イエス様はこのシバの女王を引き合いに出して話されたことが、あります。ルカによる福音書の11章の31節です。ルカの福音書の11章の31節、南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。アメン。で、イエス様は彼女のことを、ね、ソロモンの知恵を聞くために地の果てから、来た、だから、ね、この時代の人々を裁く側に立つ、ね、そういうふうにイエス様ご自身が言っております。イエス様が言われたことは、この南の女王が裁きの時代の時に、この、ね、イエス様の言葉を聞いても信じなかったその人々を裁く、そういうふうに言っております。彼女が本当に、ね、このソロモンのところに、行って、でそれで本当に災害を得て帰ってきた、ソロモンの知恵を、聞いてそれを得て感動して主を褒めたたえつつ、帰っていった、だから、ね、彼女は裁きの日に、この時代の人々、イエス様の言葉を聞いても、ね、信じない、そういう人々を裁く側になる。ですから彼女は本当に幸いになったんですね。彼女は、ね、このソロモンのその 栄華と富と、ね、名誉、それから、その列席している、その家来たちの立ち居振る舞いや態度や服装を見て、もう本当にこのソロモンは幸いだ。ソロモンと一緒に、ね、いる人々、彼らは本当になんと幸せでしょうかって、ね、彼女は言ったんですけども、でも皆さん、ね、トータルで考えて、ね、今この時代をの立場から立って、振り返って、果たしてソロモンとこの芝の女王、どっちが幸いなんでしょうかね。それ考えると、この芝の女王の方が幸いですね。ソロモンは、確かにこの時、ね、リッチだったかもしれません。多くの、もう本当に息を呑むような、そういう栄光に満ちていたかもしれないですけど、しかし、彼、後にはもう、虚しいっていう言葉が口癖になってしまいましたね。それに引き換え、シュバの女王は、ね、裁きの座に立つってイエス様の口から、ね、言われているんです。後には、ね、きっと、ね、ソロモンを、ね、シュバの女王の側が裁く側になるのでしょうかね。この新約聖書によってソロモンが、ね、出てくる箇所は、ね、他にもう一箇所、あの三条の水庫のところですね、ルカの福音書で言えば、ね、12章の、27節ですけども、ルカの福音書12章27節。ユリの花のことを考えてみなさい。どうして育つのか。紡ぎもせず、織りもしないのです。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の質ほどにも着飾ってはいませんでした。しかし、今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち。アーメン。ね、ユリの花、これを見てみてくださいって。このユリの花、一つ、これほどにも、ね、ソロモンは着飾っていなかった。ソロモンの栄光はユリの花に劣る。ですね、そのような賛美がありますね。ソロモンの栄光は、ね、このユリの花にも劣るんです。ユリの花を主は着飾らせてくださいました。だから主はソロモンに栄光、富、また知恵、それを飾らせてくださったんですが、しかし主ご自身によって、ね、このユリの花は着飾らされた。そのユリの花ほどにソロモンは着飾っていなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草さえも神はこのように装わせてくださるんです、ね、明日は炉に投げ込まれるんだったらもう、ね、もう適当に飾っておけばいいやって、そういうことじゃないです。主はその、ね、明日は炉に投げ込まれるような草さえもソロモン以上に光らされてくださる。ましてあなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち。イエス様はおっしゃいました。私たちも、このソロモン以上に、ね、よくしてくださる。それが主です。結局、ね、この、ね、ソロモンの、そのシュバの女王の物語って、ソロモンに対してシュバの女王が訪問した、多くの芸術家たちが、ね、それにインスピレーションを得て、あ、なんか栄光に対して栄光の対決、そしてソロモンが、ま、より優れていた、あ、素敵だな、ね、華やかだな、そういうふうに思うかもしれないですが、しかし、そんな人間の栄光、人間を着飾らせてくださるのは主であって、ね、そして、なおかつ、ソロモン、この栄華と富を、ね、追求しに、さらに追求した結果、ね、そして主を捨て去った結果、ただ、虚しさだけが残りました、ね。昨日も開いたんですけど、伝道者の書の2章、3節から11節までを昨日読みましたね。ちょっともう一度読んでみます。私は心の中で、私の心は知恵によって導かれているが、体は葡萄酒で元気づけようと考えた。人の子が短い一生の間天の下ですることについて何が良いかを見るまでは愚かさを身につけようと考えた。 私は事業を拡張し、邸宅を建て、ぶどう畑を設け、庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すために池も作った。私は男女の奴隷を得た。私には家で生まれた奴隷があった。私には私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあった。私はまた銀や金、それに王たちや諸州の宝も集めた。私は男女の歌うたいを作り、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦をも喜んだ。これが私のすべての労苦による私の受ける分であった。しかし、私が手掛けたあらゆる事業と、そのために私が骨折った労苦とを振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。まあ、このように、彼はあらゆる事業をしました。あらゆる欲望の欲するままにかき集めました。けれども、結局彼は、労苦と苦の虚しさ、それしか残りませんでした。なぜ？死を捨て去って他の神々に傾いてしまったからです。彼は、知恵によって導かれている。知恵を身につけた。で、愚かさは身につけていない。じゃあ、愚かさも身につけよう。ということで、愚かさも身につけて、葡萄酒によって元気づけて。もうそんなことしたら、人間、葡萄酒やお酒に対しては、勝てないんですね。いかにソロモンが知恵深いといえども、ひとたび、アルコール漬けになってしまったら勝てない。ひとたび欲望漬けになってしまったら、人の心は、愚かさにつながれてしまって勝てなくなってしまう。世界一知恵深いソロモンであったとしても、また、世界一力強いサムソンであったとしても、欲望の方に目を向けて死を捨て去るならば、それにその欲望に対して人間は勝てないで、そして滅びに至ってしまう。シワの女王、彼女は幸いですね、ソロモンのその知恵を、聞くために南から遠路はるばる来たわけですから。けれども、あいにく、彼女の方が幸いになりましたね。このソロモンは、後には、もう堕落していってしまった。けれども、シバの女王は、本当に死を褒めたたえて、喜び幸いのうちに、自分の国に帰っていきました。だから結局、私たちは、この地上のもの、富、栄華、それを求める以前に、それらを与えてくださる、ふんだんに与えてくださる、死をこそ求めるべきであって、この主にあって歩むならば、このソロモン以上の幸いを勝ち得て余りあるんです。そして永遠を生きることができるんです。シバの女王は、かの日、裁きの座につく側になったってイエス様をおっしゃいました。彼女は本当に少なくとも知恵を聞く耳、そして聞くために遠路はるばる、その来る行動力がありました。あの東方の博士たちのように、本当に遠路はるばる、主の栄光を見るために、主の言葉を聞くために、主に礼拝を捧げるために、そのような態度で持ってくる人々に対して主は豊かに答えてくださいます。もう一箇所を開きたいのが、申命記の8章ですけれども、申命記の8章の17節と18節。申命記の8章の17節と18節。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、 あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためであった。アーメン。この使命記の8章はですね、富を得て、ね、幸せになった暁には、ね、死を、ね、忘れるということがないように、ね、そういうふうにしなさい。それを、ね、しっかりと、ね、命ずるところですね。この11節から、ね、14節の途中までも読みたいんですけども、気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守り、守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように。アーメン。ね、本当に気をつけるべきなんです。ソロモンのように、その栄華が増し加わったその時こそ気をつけて、死を忘れるということがないように、していくべきです。ソロモンは、ね、あんなに知恵が身についたのに忘れてしまいました。あんなに素晴らしい箴言を、ね、編纂したにもかかわらず、けれども、ね、忘れてしまった。なんで忘れてしまったのか、不思議に思うかもしれないですけども、彼、女によって惑わされて、ね、違法の女を数多く、ね、召し抱えてしまい、そして彼女たちがこのソロモンを惑わした。本当に、ね、誘惑。これには人間は弱いものなんです。女、アルコール、そういった、ね、異性とか欲望、お金、富、そうしたものを追求するあまり、死を忘れるということをするならば、いかにソロモンほどの、ね、本当に主に愛された人、いかに、ね、ダビデの子として、いかに、ね、このソロモンが、ね、このシュバの女王によって、ね、もう本当に崇められたような、そんな人間であったとしても、死を忘れる、ね、欲望に溺れるということをするならば、いとも簡単に落ちてしまうんです。ですから、本当に私たちは、貪欲によくよく注意するべきです。どうか皆さんは、ね、本当に今こうして礼拝に預かっておりますけれども、皆さんも、ね、欲望に目を向け、耳を傾け、そしてその欲望から離れない、ね、貪欲なことに離れず、そして死を忘れるとするならば、いとも簡単に、いともあっさりと転落してしまいます。どうか皆さんは、本当に富を得たとき、名声を得たとき、金銀が増し加わったときこそ、気をつけて、主にしがみつけて、ね、主にとどまり続けるべきです。そして、ね、とこしえにこの永遠の幸い祝福、ね、あらゆる富をもって、あらゆるこの世の良きものをもって、楽しませてくださる主をいつでも褒めたたえて、この方を握りしめて離さず、そして祝福が皆さんから離れないような、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたを皆を褒めたたえます。私たちもイエス様、あなたから褒められるもの、あなたから幸いなものと言われるものとなりたいです。そのためには主よ、本当に私たちもこの芝の女王のように、遠くから、でも本当に聞く耳を持って、行動、この足を使って、主よ、あなたの知恵を聞くために、求めていく、そのような者たちとなることができますように。そうするならば、本当にあなたは、東方の博士に対しても、またこの芝の女王にしても、本当に遠くからあなたを求めてくる者には、大いに祝福を返してくださる主であることを覚えて感謝いたします。どうか、私の志がいつでも清められた者として、立ち続けることができますように、そして主をあらゆる誘惑や、また、富の惑わし、また欲望の惑わし、そうしたものから守られて、そしていつでもあなたにあって、忠実に歩んで、祝福がいつでも離れないような私たちでありますように、どうか我らを守り導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、 イエス・キリストの名前によって祝福して祈ります。アーメン、
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。幸運が破滅に先立ち、主の城の謙遜が栄誉に先立ちます。主よ、どうかこのソロモンの主を求めていた前半の人生20年、そして後半の約20年の人生、ここにこの分断ができたのは、ソロモンに最高の栄誉が与えられた、最高の栄華が与えられた、この頂点を極めた時にソロモンの人生が堕落へと導かれました。知恵を極めて次に愚かさを極めようと欲望づけになった結果が、多くのそばめ、妻、異邦人の女を千人をもソロモンがはべらせてしまい、死を忘れる方向へとこの女たちが罪の惑わし、誘惑へと誘ってしまった結果であります。私たちがクリスチャンの人生の中で苦しかった時、困難にあった時、主の皆を褒めたたえ、助けを呼び求め、そして主からの良きものをによって飾らせてくださる人生、主が私たちを立て直し、主が回復してくださった人生へと導いてくださり、しかしその頂点を極めていくのであれば、私たちがなおさらこの御言葉によりすがって、より永遠の命へと、上なる天なる極みへと私たちが引き上げられていくことを望むのであって、私たちがこの地上における栄華をさらに求めるのではなく、天を見上げていく私たちでありますように、この今日いただいた御言葉が私たちの心を引き締めてくださったことを感謝いたします。私たちは今日もイエス・キリストというお方、このお方から目を離さず、この信仰の創始者であり完成者であるお方から目を離さずに歩いていきたいと願います。イエス様が十字架上で成してくださったその御業は、私たちを永遠の命を受けるため、持つためである、この地上によってこの栄華を得るためではないということを私たちは知っています。知っていて、この私たちの中にある欲望を今日も私たちは御言葉によって殺していくことができますように、また私たちが見張り人となって、この自分自身を見張っていくことができますように、助け導いてください。今日も豊かにあなたが語ってくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。